皆さんこんにちは。番組審議会代理の時間です。今日は先月11月の16日に開かれました第70回番組審議会、この模様をゲストを招いてお届けしようと思います。私進行役はいつもの通り住井隆夫です。よろしくお願いします。ゲストは難民ナウという番組を番組審議したんですけれども、この番組をずっと長らくやっておられる相田勝也さん、ゲストにお迎えしました。相田さんこんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。はい。
難民ナウという、まあ、いわばミニ番組ですね。はい。最初5分でしたか。
最初は3分。
3分でしたか。今6分ですけど、まあ、依然としてミニ番組ですけど、もうだいぶ長く続いている番組です。はい。どのくらい続いてますか。
そうですね、2004年の2月からですので。
おららららら、もう10年になるじゃないですか。そうですね、ひょっとしたら。
そうですね、今9年目で、来年で、
はい、10年目でね。はい。はい。10年目を迎えようとしている長寿番組ですけれども、ご紹介をしたいと思います。相田さんのこの番組というのは、まあ、伝え聞くところによると難民の問題が日本であんまり大きく取り上げられない、はい、メディアでもほとんど取り上げられない。しかしそれを難民というのはいろんな動きがある、問題が起きる、外国から入ってくる、人数が増えるっていうことがありますから、ちょうど天気予報と同じように難民の方々の問題点とか動きを刻々 と、はい、とまあ1週間に一遍ですけれども、はい、伝えていこうって、レギュラーで伝えていこうって、こういうことで始められたということですが、その相田さんが難民の問題に関心を持たれたきっかけってのはあるんですか、何か。はい。
少し遡るんですけれど、うん、その阪神淡路大震災があった時に、
はいはいはい、
ちょうど私より10歳ぐらい年下の、はい、こう当時大学生の人たちが、うん、まあ、こう被災地に退去を、まあ、駆けつけて、
はいはい、
でまあ、ボランティア顔面とかっていう、こういうふうに言われたわけですけど、うん、ちょっと私自身その時にその現場に行きそびれてしまって、
はい、
で何かあの時自分にこうできることがあったんじゃないかなっていうふうなことで、その国際問題とかもしくはその人権の問題とかに関心を持つようになっていて、でその時に偶然こう難民問題のまあセミナーに出会いまして、でそのまあ難民問題がその家族とまあ引き離されたり、もしくはこう家族ごとまあ自分たちが住んでいた家を追われたりっていうことをこう聞いた時に、何かこうただこう国際遠くにある問題ではなくて、なんかこう家族の問題っていうふうに自分の中ではすごくこう身近に感じられて、じゃあ今自分にできることが何かあるんじゃないかなというふうに思ったのが、難民問題との出会いですね。
なるほどね。難民っていう、まあ、世界中にたくさん難民がいてね、アフリカだとか、それから南米だとか、はい、東南アジアの一角だとか、地域紛争が起きたりなんかすると難民がドッと増えますね。日本は幸か不幸かそんなにその周辺に難民問題ってないように思いますけれども、それでも結構あるんですね。
そうですね、まあ、1970年代のボートピープルを、うん、はい、日本も受け入れて、
ベトナムからね、ベトナム、ラオス、ベトナム南戦下で逃れてくる、はい、ラオスでも内戦があった、
はい、でカンボジアと、まあ、3国から、はい、約1万人ぐらいの難民を受け入れて、うん、でそういう、まあ、経験があって、
はい、
で難民条約にも加盟をして、うん、その批准をしてですね、うん、条約難民も受け入れて、うん、で最近では2010年にですね、うん、アジアで初めて、うん、その自分の国を逃れた人が、
うん、
初めに逃れた国でなかなかこう地域にこう定住できないので、3番目の国として受け入れるという、うん、第三国定住プログラムという、うん、まあ、制度がありまして、うん、それを初めて日本はアジアでこう採用して、
で、うん、
で難民の受け入れをしているので、実は私たちの身近なところにも、うん、その難民の方っていうのは実はいらっしゃるのかなというふうに思っています。
なるほどね。はい、思わぬ国からね、中東の方からも来てる方がいるし、
はい、
思わぬところに、そのなんていうのか、私たちが考えてもいなかったような方々が難民として来てると
そうですね、
いうことですね。 でもまあそういう阪神・淡路大震災ちょっと心残りがあったっていうことですけども、お仕事は直接はそういう問題には関係なかったんですよね。
もともとはあの、まあ、建築とか建設の業界誌の記者をしてまして、うん、はい、もう全くあのそういうあの難民問題とか、うん、とは関係のないところで、はい、あの働いてたんですけれど、うん、はい、
そうですか。その相田さんが、意を決して、ラジオ放送してみよう、まあ、もう一つお聞きたいのは、じゃあラジオカフェみたいなとかあって、行けば放送できるんだっていうのはどうして分かったんですか。
あ、はい、あのまずその難民問題を出会った時に、うん、あの緒方貞子さんって、まあ、有名な、はいはいはい、あの UNHCR の高等弁務官ですけれど、はい、彼女のこう本ことを書いた本の中でですね、うん、緒方さんがそのまあ、メディアの力を非常に重視されている箇所があって、うん、はいはい、であとは持続的なこう、まあ、情報発信というところで、うん、まあ、あのさっき鷲見先生が言ってくださったようにその、まあ、天気予報のように難民問題を発信したいなと思い始めた時にですね、うんうんうん、ちょうどあのラジオカフェが、うん、京都の清華大学と、はい、あのまあ、連携をして、うん、その番組の制作講座を開講されたんです。でそれであの、まあ、私は第一期として、うん、その講座を受講して、うん、でそこで自分自身でもこうラジオ番組が作れるということを知って、はいはいはい、でそこからじゃあ自分のその企画を、うん、あのそのラジオカフェの中で、うん、あの放送できないかなというふうに思い立ったわけです。はい、
まあ、そういう経過で放送が始まった難民 NOW という番組です。小さい番組ですけども世界中で、知られている難民専門番組に育っているというふうに私は思っているので、その話も後でまた聞かせていただきたいと思うんですが、とりあえずどんな番組か、あのラジオを聞いている皆さん方に番組を聞いていただきたいと思いますので、番組をちょっと収録した番組をかけてみてください。
難民 NOW のお時間です。皆さんお元気ですか。難民 NOW のお時間がやってまいりました。本日は私相田がお届けします。難民問題を天気予報のようにというコンセプトで番組を放送しているこの難民 NOW、 本日は、日本ビルマ救援センターの代表でいらっしゃいます中尾恵子さんにお話をお伺いします。もしもし中尾さん聞こえますか。
はい、聞こえます。
あ、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
中尾さん、本日はですね、はい、まあ、先月11月に来日をされたそのビルマの、まあ、マザーテレサとも呼ばれるですね、はい、シンシア・マウ先生という方がこう、まあ、来日をされて、
はい、
その各地で講演会を行われたというふうに、まあ、いろんなところでメディアでも紹介されたわけなんですけれども、
はい、そうです。
このシンシア・マウ先生とそのシンシア・マウ先生がタイ・ミャンマーの国境でですね運営されているこのメータオクリニックという、はい、クリニックについてですね、まずどういうものなのかということを教えていただきたいと思います。
はい、シンシア先生はメータオクリニックの院長なんですけれども、
はい、
シンシア先生、
この番組もっと聞いていただきたいんですけど、まだ放送されてない収録したての番組ですか。
そうですね、これは今も収録したてですね。
今度放送は何日になるんですか。
これは12月の15日、
はい、後で、まあ、たっぷりもう一度聞いていただくということにしたいと思います、はい、今、まあ、そう言われてみればビルマもね、今ビルマ、まあ、ミャンマーですね、はい、長い間独裁政権でそれにこう反対した人がいて、まあ、抑圧されるというので海外に出るというのが長年続きましたね、
はい、
でようやくそういう状態から民主化が進んでいるんですが、
はい、
今で聞かれているのは電話ですよね。
そうですね、今お聞きしたのは大阪のそういうビルマをこう支援しているグループの代表の方にお話を伺ったところです、はい、
なるほどね。今のビルマの現状、
はい、
庶民の生活や暮らしがどうなっているのか、はい、
そうですね、
いうことでしょうね、
はい
はい、ビルマの状況も依然として気がかりな部分もまだまだありますけれども、うん、日本にとって非常に近い、ね、ビルマにはたくさんの日本の兵士たちがビルマ戦線に行きましたし、
はい、
ビルマの国自体は日本に友好的ですよね、これから ビルマンに進出することを考えている企業もたくさんいると思うんですけれども、ね、はい、そういう時にね、難民の問題とか、うん、ビルマンの民衆の、はい、幸せという問題を考えてもらう、はい、ということでしょうね。
そうですね、その時の情報の、まあ、一つ のソースになればなというふうに思っています、
う
ん、はい、
そうですね、まあ、難民の問題ですから、世界とのつながりがあるんですが、今回のようにやっぱりいろいろ電話でインタビューに答えていただくということが多いんですか？
そうですね、まあ、なかなか京都にこう、うん、毎回ゲストの方がスタジオに足を運んでくださるというとちょっと難しいので、
毎週毎週
ですよね、はい、なので電話でインタビューをすることがまあ多くて、はい、でそういう支援活動をしていらっしゃる方が関西に来られた時に、まあ、スタジオにも立ち寄っていただくとかっていう感じなんですけれど、はい、基本最近は非常にこう電話のインタビューが多いのかなというふうに思っています。
あ、なるほどね、はい、相田さんとこの番組は国連の難民事務所でも、
はい、
有名になっていて、いろいろ協力してくれるんでしょ？
まあ、そうですね、UNHCR、まあ、国連難民高等弁務官事務所は、うん、はい、まあ、情報のですね、うん、利用を、まあ、認めてくださって、うん、はい、まあ、速報版で出したものを難民ナウで二次利用することを認めてくださったので、うん、
あ、なるほどね、
それがそもそも、まあ、番組を始められるきっかけになったということですね、
うんうん、こういうことが起きました、こういうことがありますという国連が出 す、まあ、
すね、
プレスリリースみたいなのを、
ね、
紹介できるんですね。
そうですね、うん、それで、まあ、あとはイベントなんかの時にもこう、うん、もしくはこう今特にこう何が一番、うん、まあ、一番というか、まあ、いろんな問題があるんですけど、うん、特にこの課題がとかっていうことをですね、うん、事前に打ち合わせをして、うん、じゃあそのことに、まあ、焦点を当てた番組を作ったりですとか、うん、その情報のやり取りだけではなくて、はい、まあ、普段の運営に関してもいろいろアドバイスを受けたりしながら、うん、まあ、やっているところです、
うん、そうですか。外国からいろんな国の人が難民問題との関係で日本に来る、京都に来るっていうこともあるんですけど、そういう方へのなんていうんですか、多言語でのインタビューなんかもあるんですか？
そうですね、まあ、私自身の英語もなんかちょっとおぼつかない部分はあるんですけれど、でも、まあ、事前に打ち合わせをしてですね、うん、やっぱり海外からこの人っていうふうな方が来た時には、うん、お話を、うん、伺うようにしています、うん、最近で言うと、うん、アフガニスタンから来られたジャーナリストで、
はい、
で、まあ、女性人権家の方にインタビューをして、はい、まあ、非常に深いメッセージをいただけたと思いますし、うん、そういう活動はこれからも続けていけたらなというふうには思っています、
ね、
はい、
うん、アフガニスタンからそういう方が日本に来る、まあ、支援も求めるということがありますが、残念ながら今の大手のメディアがね、そういう人たちをやっぱり、うん、なんていうのか、もっと大きく取り上げる、
そうですね、
インタビューする、
はい、
いい時間帯にゲストとして招くっていうことがあんまりないもんですからね、アフガニスタンのことなんかも遠い遠い国のことっていうふうに私たちはついつい思いがちですけどね、
はい、
まあ、アジアですね、アフガニスタンっていったらね、中国からそんな遠くない、
はい、
山のパキスタンの方へ、まあ、広がってるわけですけどね、
はい、それで一つだけその彼女がおっしゃってたことがすごく印象に残っているのが、はい、その私は、うん、その東日本大震災で住む場所や大切な家族を失った人の気持ちがすごくよくわかるっていうふうにおっしゃったんです、
はい、
でそれは彼女自身がそのアフガニスタンで、まあ、それは内戦によるものですけど、その住む場所を何度も追われたり、うん、家族とのこう別れがあったりとか、うん、そういう経験があるので、うん、すごくよく理解できるとおっしゃって、うん、向こうはなんか私たちが思う以上に、うん、その日本のことを近く感じているっていうか、うん、なんかそれはすごくなんか思うところがありました、その言葉を聞いて。
あ、なるほどね、はい、まあ、そういう意味で言えば今震災があってね、
はい、
震災だけじゃなくて原発っていうのもあって、うん、自分の家に戻れない人がまだ何十30万人ぐらいいるんですか、
はい、
もっといるのかな、だから日本の国内に日本人の難民がいると、うん、いうふうに思わないといけないですね、
はい、
京都に福島の方からね、
はい、
夫と別れ別れ で、
そうですね、
子供を連れて来ている方なんかいますけど、言ってみれば難民ですからね、だからよそごとではなくなってきたというふうに私はすごく思うんですけどね。
そうですね。
ところでちょっと話題が変わりますけども、はい、その難民ナウを始めた頃、相田さんは 新聞記者、
はい
ね、ジャーナリストだった、建築関係の新聞のジャーナリストだったって伺いましたが、それはやってる間に難民問題にちょっと深く入り込んで、少し方向転換された、
はい、
人生の方向転換をされたって聞きましたけども、
はい、
その後の歩みをちょっと聞かせてください。
あ、はい、難民ナウで、まあ、うん、難民の方とかもしくはその難民を支援している方にインタビューをしていくと、うん、はいはいはい、まあ、皆さん本当にこうモチベーションが高くて、うん、でその社会の中にある課題の解決に向けてもう真剣に取り組まれている姿に非常にこう触発を受けまして、で自分自身も何かこうもっと学びたいなとか何かこう勉強したいと思うようになって、どうしたの大学院の方に進んで、で、博士課程の時にちょっと今まで長い間勤めた会社だったんですけれど、あの一旦こうもう退職させていただいて、
はい、
それで今はまあ、大学院も修了しまして、
はい、
龍谷大学のですね、地域公共人材政策開発リサーチセンターというちょっと長いんですけれど、
はいはい、
まあ、龍谷大学の中にあるリサーチセンターで、
はい、
まあ、働かせていただいたり、
はい、
あとは大学で、まあ、非常勤で教えさせていただいたりというふうに、うん、なんかラジオに出会ったことで本当にこう人生が変わったなというのが実感です。
そうですか、まあ、そういう経験をお持ちで、丸ごと人生そのものも転換しながら、難民問題をその、まあ、ライフワークにされてるんですけども、その番組審議会ではどんなふうな意見が出ましたか。
そうですね、
参考になる意見がありましたか。
非常に、まあ、私番組審議会に出させていただくのは2回目なんですけれど、
1
度目はその難民問題が、難民ってそもそもどういう人なのかという基礎情報と、それと最新の情報をこう縦糸横糸で出すといいんじゃないかというアドバイスをいただいて、それがまあ4年5年ぐらい前なんですが、ようやく今実現っていうか、その番組を通して形になってきたところ でそのご報告をさせていただいて、で今回の審議会では特にそのまあ6分間というところで結構こういろんなものを省いてすぐに番組が始まるとインタビューに入るんですけど、その審議員 のお一人の方から、その難民がそのどういうことを普段こうテーマにしている番組なのかということをちょっと初めに入れた方がいいんじゃないかって言っていただいて、それでさっきも聞いていただいたように、難民問題を天気予報のように放送しようとしているこの難民ナウですが、本日は誰々さんにインタビューしますというちょっと一言入れまして、それも審議会でいただいたご意見をもう反映している感じです。
なるほどね、は
い、
大手のメディアの番組審議会と違って、なんかこうお互いいろんなことを番組を聞きながらみんなでアドバイスをするという ね、
そ う、 ね、
そういう仕組みで番組審議が行われているものですから、今みたいな直接番組にも貢献するようなこともあるんじゃないか。
非常にありがたかったです、はい、
それで、まあ、そういう経過の中で、でも震災が起きてから相田さんだいぶ東北地方 の、 コミュニティメディアって言いますか、臨時災害放送局なんかを訪ねられたり支援をされたり、してますけども、その辺のお話をちょっと聞かせてくれますか。
はい、先週末も南相馬の方に、はい、伺わせていただいたんですが、はい、特にその臨時災害局が立ち上がるときに、お手伝いに行かせていただいた感じです。
はいはい、
でその、まあ、立ち上げで大変な中を、まあ、地元のスタッフの方と一緒にこう、まあ、戸惑いながら活動していて、その人間関係が今も続いていて、でそこに参加させていただいた一人として、やっぱりその被災地はまだまだ復興って言ってもまだ、
ね、
険しい道なので、これからそのラジオ局が残っていく、そのメッセージがこれからも発信されていくっていうことを、に何か自分にできることがあればやっていきたいなと思います。
なるほどね、活動の幅はまだ一段と広がってるような気がしますけれども、はい、お忙しいでしょうね。走り回っておられるような、はい、人生になっていると思いますけれども、今後とも難民ナウを核にして、
はい、
ますますご活躍されるように祈りたいと思います。
本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。
はい、番組審議会第70回の番組審議会に出演された相田勝也さんをご紹介いたしました。番組審議会であり、また次回お楽しみに。聞き手は住井隆夫でした。